みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしております。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳生さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。トレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の相坂美也社員です。
相坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一大イベントの雇用統計が終わりましての今週です。
そうですね、なんかすごい動き、結構ねボラティリティ自体は非常によくありますね。
発表された時も最初あれ上行ったんですか。
上行きましたね。
上行って下行って、ね、
下行って
落ち着いて上行っ て、グンって下がりました。
そうそうそう、不思議なね、なんだかよくわからない動きでしたけど、
あれは謎だったんでちょっと遠藤さんに説明してもらおうかな。
そうですそうです。今日のゲスト、はい、遠藤さんでございます。久しぶりですよね、番組にね、はい、ご出演いただくの、
はい、
最近のトレードどんな風にやってるのかも ね、
ちょ
っ
と聞いてみたい
なと思います。はい、皆さんも質問などなどありましたら番組の YouTube ライブのチャット欄使っていただいてですね、ぜひぜひ質問をお寄せいただきたいと思います。井口さんへの質問もお待ちしております。一つね、質問先ほどメールでもいただきましたので、はい、後ほど遠藤さんのコーナーでも、はい、この質問、はい、答えていただこうかなと思いますけれど、この番組のですね、実はツイッターもあるんですね、専用のツイッター。それにもですね、あの今日これなんていうの、アンケート、アンケートを X、 そうそうそう、 X にアンケート載せてるんですよ、ディレクターが使ってやってくれまして、ぜひこちらも答えてほしいなと思います。はい、今みたいに注目イベント続きで、高いボラの相場の時皆さんのトレード戦略どんな風にしてますかということで4つ答えを準備してますので、ぜひ皆さんにもポチッてしていただいて、
はいはい、これポチッてしたらいいんですか。
ポチッてしていただけるといい
です。AE さんも言うからポチ、
うん、ポチ、うん、
今ポチするんですか。
今からするらしい。
は
い、ぜひぜひ参加していただけると嬉しいなと思います。はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしていますので、 YouTube ライブのコメント欄から投稿してください。お待ちしています。それでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳生の相場の肝。さあ、それではまずは井口さんに相場の肝を伺っていきましょう。
そうですね、はい、これから先ちょっとビッグイベントが続くんですけれども、うん、そのまあビッグイベントがまあ先にある割にはなんかよく動いていますね。トレンドはできないんですけど、1日の間に100ピップスとか200ピップスとかね、ドル円で動いているので、うん、まあ、あの結構チャンスはあるんじゃないかなというふうに思っています。で、ここからのスケジュールですけど、先にお伝えすると、明日アメリカの大統領選のテレビ討論会ですね、はい、トランプさんとハリスさんの、うん、初対決が、まあ、あって、その後に、アメリカの CPI あって、来週は FOMC 日銀と続くということで、本当にビッグイベント待ちというところになってくるかと思っております。
はい、目白押しですね。
そうですね、で、うん、まずですね、ちょっと、先週金曜日こういう時あったので、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、数字振り返ってみたいと思います。
はい、
はい、これが雇用統計の結果ですね。
市場予想、まずは雇用者数、はい、うん、でしたけれども、それを下回って 14.2万人
で、まあ、これはなんか恒例のって言っていいのか分かんないですけど、下方修正がまた入って、
7月分も6月分も
そうですね、うん、まあどうなんだろうと思うんですけど8.9 万人ということで、雇用者数の変化だけを見れば悪い数字ですね。はい、で、失業率は変わらず 4.2% ということですが、平均時給がまあ 0.1% ずつ良かった、強弱入り乱れたなっていうところではあるんですけども、
はい、
基本的に雇用統計はあのこの雇用者数変化の数字に反応するものなので、
最初レートがね、それでバンと動きますよね。
なので本来であれば上じゃない、ごめん、下に行くはずだなと思ってたんですけど、これあのまあ体験されて見てた方はあ 驚いたかなと思うんですけど、上に行きましたよね。
上に行きました、う
ん、これチャートちょっと今表示してるんですけど、15分足で見るとこの真ん中のここですよね。上にビヨーと跳ねてですね、144円つけてから
上髭で
下に行くっていうことなんですけど、これはねなんかちょっと正直説明が僕の中ではできなくて、ちょっとね、さっき遠藤さんに聞いたところだと、まあ、思ったほど悪くなかったんじゃないのっていう、そんなことで上がった。結構雇用、今回の雇用統計に関しては結構悲観の声が強かったじゃないですか。FRB も結構脅しかけてたので、あれ、案外非常に悪いんじゃないのっていう割には悪くなかったかなっていうところで、上に上がったっていうところかなとは思ってはいるんですが、
はい、
もしくは今、こういった初動でですよね、9時半で出た初動では、AI が結構反応しますので、AI がストップを取りに行ったのかもしれない。
AI がストップを取りに行くってすごいですね。
いやでも、リアルタイムで雇用統計見てましたけど、なんかすごく凶悪な動きしてるなと思って。
速さで上に行くってさ、ちょっと変だったよね。この指標結果に対して、あって上に上がってすごい速さだったし、ある程度 AI が見えてるストップの価格ってあるんですけど、そこをまあ一回取りに行きたかったのかもしれないですよね。まんまとやられた人はやられて、で下に下がっていってっていうところからまた上がっていって下がっていってっていう感じの、雇用統計でしたっていうことですね。
そうですね、なんか往復ビンタされちゃいそうな、なんかね、
そう、
短い時間ではあったもののですけど、
これはまあ、これ人にそれぞれ、このレンジ得意な人もいるので、結構収益にできた人もいると思うけど、個人的には全然ダメでしたね。目線が下に行ってる時に、まあ、下行ったじゃないですか。で、その後戻ってきて、まあ、戻り売りをしていくわけなんですけど、全部戻しちゃったっていうのがあって、で、繊維喪失してる時に、まあ、最後下がっていって、タラタラタラって下がって、まあ、取れるとしたら4回目のこの下げ。上がって下がって上がって下げのこの4回目はまあ強いて言えば取れるポイントだったと思うんだけど、それ以外はもうほぼ取れませんでしたということですね。
ついてったらやられ、ついてったらやられ
みたいな感じにな
りますもんね。
まあ結構まあNFP っていうか雇用者悪かって下方修正も入ったんで、まあ戻りで行こうかなと思ったら、ちょっと前半戦で結構削られちゃったかなっていうところで、まあ人それぞれだけど、ちょっと個人的には難しい雇用統計になったかなというところではありました。
いいもの悪いものまた混在ですからね、もやもや感もありますよね。
そうですね。で、ただまあ、今回、なんていうかね、今回の雇用統計で分かったことは、やっぱり労働市場は FRB が、まあ言うように、あんまり良くないっていうことは良くないんだろうな、というところで。
いい時期よりは、
いい時期よりは、まあ、弱くなってきて、ちょっと、そうだね、なんだろう、もうちょっと戻っちゃうんですけど、この青いグラフが、雇用者数の変化なんですけど、まあ明らかに下がってますよね。
そうですね。
まあ昔の勢いはない、当然。で、この赤い、数字は失業率なんですけど、失業率が上がって雇用者数が減ってきているというところは間違いないと思うので、
そうですね、やっぱりあれですよね、 IT 関連とかって、はい、やっぱりレイオフって結構ありましたけど、製造業のところも長くやっぱり停滞続いてますから、そうするとなかなかやっぱり盛り上がってこないというところありますよね。
まあ、そのあたりを考えると、ファンダメンタルズはちょっと気にしなければいけない、アメリカの、まあ、リセッションとまではいかないと思うんですけども、一応そういう声も上がってくる中、明日ですよね、大統領選控えておりまして、大統領選は控えてないわ
大統領会ですよ、テレビ討論会、
まずは討論会、控えてるのは間違いないんですけど、
もうちょいした
ら
いい
です、気が早い、
気が早いね、
トレードした
すぎる、はい、で、ちょっと簡単にまとめてきたものがあって、ハリスさんとトランプさんの、政策比較、ちょっと金融寄りでちょっと出してます。
はい。
はい。もうやっぱり比較してみるとそうなんですけど、全然違いますよね。
正反対。
もう税金のところもそうですけど、法人税をハリスさんは、引き上げる。
引き上げ。
で、一方トランプさんは引き下げる。
下げる。
って言ってますよね。で、ハリスさんは金融取引に対する、まあ増税。まあ、石破さんと同じような感じなんですけど、はい、 まあ、株とかそういったものに対する増税を検討している。で、トランプさんは所得税の減税というのを恒久化したいと言っているところで、まあ、トランプさん、ちょっと財源どうするんだとか、いろいろあるんだけれども、こういったことを言ってて、まあ、反対ですよっていうところですよね。で、通商のところもそうですね、中国に対する厳しい姿勢は、これは、民主党も共和党も変わらないんですけれども、
はい、
よりトランプさんの方が強みにいってるかなと見えます。
また何をしでかすかわからない怖さっていうところもありますよね。わからない怖さもありますよね。ありますよね。
で、次の環境も全く逆ですよね。
うん、
まあ、トランプさんらしいというか、パリ協定も離脱するし、化石燃料の規制も撤廃だって、
その割にはイーロン・マスクさんとすごい近いじゃないですか。
そうですね。
だからあれも不思議にすごく思うんですよね。
そうですよね。イーロン・マスクさんからしたら、それは規制かけてもらった方がいいような気もするんですけど、そのあたりの環境も真逆ですし、次の移民のところもそうですよね、はい、当然その国境に壁設けるって言っているトランプさんもいれば、まあ、人道的な政策を支持するっていう、まあ、ハリスさんがいて、移民の規制を強化するっていうトランプさんに対して、移民の規制を検討すると言っているハリスさんなので違う。で、一番下はですね、まあ、あえて持ってきたというところなんですけど、 FRB に対して、まあ、当然なんですけど、ハリスさんは、中央銀行の独立性を尊重する。まあ、当たり前のことはおっしゃってるんですけど、トランプさんはすごいですよね、やっぱり。
意見する。
もう、すでに意見してますし、
前からもう言ってますもんね。
そう
ね。急げしろ。
そうそう。俺が大統領になったら急げしろって。
そうですよね。まあ、FRB の、まあ、金融政策に意見すべきっていうところも真逆ですよね。だから、で、今本当にそれでこそ、拮抗してますよね、
うん、支持率
ね、支持率も拮抗している中、
そう47-48とかそんなもんですよ、
まあ、選びやすいですよね、分かりやすい
確かにそういう選びやすさはありますよね。
正反対だから、
そうそうそう、
確かに。
で、明日とテレビ討論会、日本時間の 10時から
10時から
ありますので、
午前中
ここにもう釘付けになるでしょう。
結構マーケットがね、それで動いたりするので、はい、
そうですね、
それはコメントに、そのコメントに対して反応する、は
い、いや、コメントに対してというか、多分この人たち政策論争しないんで
罵り合い
するので、うん、どっちの喧嘩が強いかだけじゃないですか。
あ、
だって、ね、こういう政策するからっつって政策論争しないわけですじゃないですか、
うん
うん、で喧嘩するだけですよね、明日多分ね、分かんないですよ多分喧嘩するだけだと思う。どっちの喧嘩が強いかですよね
でも喧嘩の方法は多分違うんですよね。
まあ喧嘩の方法も違うから、うん、トランプさんが上げ足取られるかもしれないし、ハリスさんがうまくこなすかもしれないですけど、それを見てどっちが大統領にふさわしいかっていう、うん、ことを、見て判断して、で、またどっちが勝ったとかやるじゃないですか、みんな、報道がね。で、トランプさんが勝ったって言ったら、じゃあどうなのか、ハリスさんが勝ったって言ったらどうなのかっていうところになるんですよ。
内容云々じゃないですね、
なんかね、そんな感じしちゃいますよね。
でも まさに前回はね、トランプさんが喧嘩に勝っただけ、
そうそうそうそう
バイデンさんをやっつけてね、
うん、まあそうですよね、
その時はドルが上がったんですよ。
ああ、そうなんですね、うん、
普通に考えてこの政策をもう一回見てもらいたいんですけど、うん、法人税引き下げ
で、
大幅減税しますってなって、うん、中国に思いっきり関税かけて、その他のにも一律 10% の関税かけるってことは、インフレになっちゃいますよね、多分ね。
そうですよね。
だから、
そうか。
そう。インフレドル高ってやっぱ想像しやすいんで、基本的にはその前回はドル高になったんですけど、今回は違うんじゃないかなと思ってて。
お、それはなぜ？
というのは、あまりにも何するかトランプさんがわからないから、株も売られてリスクオフになるんじゃないかなって思ってます。
期待も含めて
じゃあその時見なきゃいけないのは、ニューヨークの先物の動き、
まあ、そうですよね。あとはドル もしかしたら安全通貨が買われるって動きになるかもしれないですね。一回なんかアセットは手仕舞いしておきたいって気持ちになるかもしれない。
なるほど。
まあ、どっちにしてもなんですけどね、
今回でもね、相手が喋ってる時は相手のマイク切って、
あ
とお互いにこういう風に喋るのはなしとかね、なんかいろいろ討論なのかっていうところからちょっとそもそもね、
言いたいこと言ってるだけですよね。
そうなんですよね、
まあ、そうなるとちょっともしかしたら喧嘩にはならないかもかもしれないですけど、
まあでもなんか食いついていくでしょうね、きっとね、
まあまあまあ、そうですよね。だからマイク入ってないからずっとなんか もう何言ってるか分かんない状態が続くんです
よ。そうですよね。だけど邪魔みたいな感じがねありそうですよね。
楽しみですね、
うん、ちょっと楽しみです、はい、みたいですね、
うん、っていうところで、まあ、どの道やっぱり不透明要素が強いですし、トランプさん優勢になると少しマーケットは冷えるかもしれないかなと思ってます、
はいはい、そうですね、うん、これは明日しっかり見ていかなきゃいけないな、はい、という感じですね、はい、そうですね、うん、はい、これによって動くかもしれないということですね、 ですね、はいはい、また今後の戦略など後ほど伺っていきたいと思います、うん、はい、一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ、
ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト遠蔵さんです。遠蔵さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遠蔵さんウェブでの登場ということで、はい、上に四角で出ておりますけれどもはい、いろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずは先ほど雇用統計の話もしてたんですけれども、遠蔵さんどんなふうにご覧になりましたか？
いやまあ不明ですよね、これ。なんでこの数字で上がっちゃうのかっていうか、下げ止まったかっていう感じですよね。
うん、
まあ、ただこう先週の動きを見ると、月曜日が147円台でピークだったわけですよ。黒線もそうなんですけど、
はい、
金曜日まで1週間かけてずっとやっとドル円142円前半までやったわけじゃないですか。
うん、
まあ、5円落ちれや、みんな雇用統計悪いと思って売ってたわけだから、あれみたいな、まあ、そんな良くなかったけど、あれみたいな感じで、下げ止まっちゃったんじゃないかなっていう、まあ、時給ですよね、多分ね。数字自体どっち転んでも、さっき井口さんおっしゃったように、ヘッドラインが14万2000点、16万より下がってるんで、普段だったらこれでアルゴが出動してドカッとしていくはずなのに、
うん、
いかなかったし、まあ、失業率も 4.、まあ、失業率は良かったのか、少し改善された、まあ、そこもあったのかもしれないですよね。
ああ、なるほど。それを受けて一旦こう上がっていった。
だから先週やっぱり黒線、ゴールド円とかニュージー円とか 4% ぐらい下がってるんで、まあ、雇用統計前にもうショート結構できてたんじゃないですかね。
ああ、
なるほどなるほど。
ショートが溜まってたからこその動き。まあ、まあ、
そ
うですね。うん。
まあ、それはでも確かに可能性高そうですよね。もうだいぶ織り込んだっていうか、
うん、
行くとこまで行き過ぎちゃったのかもしれない、こういう時前にね、
うんう
ん、
そうですね、
それが正しいかもしれないですね、
うんうん、でやっぱりね、ニューヨークなんか株も結構下がってましたから、うん、週明けじゃあ東京どうなるのっていう心配は ね
怖かったですね、
うん、やっぱりそわそわしてました
ね、ですよね。遠藤さん、でもそれでも株はちょっと朝大きく昨日下がったわけですけれど、ドル円の動きは結構底堅くて、逆に上に行くような動きも見られて、うん、ちょっとやっぱり8月の頭の時のあの下落、円キャリーの巻き戻し私の時とは全然違う感じの雰囲気でしたよね、
うん、そうですね。昨日株も意外に下下がったんですけど、
すごい、そうですね、下げしぶりました。
下げしぶって、うん、みんな結構固唾を飲んで見守ってたんですけど、意外に落ちなかったなということで、うん、ドル円が、まあ142円割れも一瞬あったんですけど、そこから上がってったし、やっぱりドル円クロス円株ともに底堅かったですよね。
うん、
やっぱりちょっと0.25の後 0.5、0.5 っていうフェドウォッチなんかの予想なんかもありますけど、 今のまだそこを未定だし、今の金利差から言うと140円割って突っ込んでくぐらいの金利差じゃまだないじゃないですか。
うーん、
目的にはこのレベルだと140、145がなんとなくこう、まあ、適正値っていうか、なんとなく居心地が良くてオーバーシュートしても上 3,4 円ぐらいっていう感じかなみたいな、そんなイメージだったですけどね。
なるほど。 FOMC そうすると今回 0.5 はないっていう感じですか。
まずは 0.25 やってんじゃないですかね。いきなり 0.5 やっちゃうとなんかまあ市場は最速相場だったと思うんですよ、先週の1週間って。株も為替もやれやれって言って下げたわけなんで、
確かに最速した
からやりましたね。
いざ最速してて 0.5 ってもし出たらみたいな、そんな悪かったっけみたいになるんじゃないですか。ちょっと分かんないですよね。 0.25 だったらまあそうだよねって言えるけど、 0.5 だと、あ、いきなり 0.5 来ちゃったかみたいな、ちょっとマーケット戸惑うんじゃないですかね。
なるほど。そうすると FOMC はまあ 0.25 ですかね。
僕は 0.25 ずつ刻むんじゃないかなと思ってるんですけど、
ちょっと雇用には黄色信号がね灯り始めたかもしれませんけど、ただでも遠藤さん、その他のところを見るとまだまだアメリカの景気って一時に比べたら多少は後退してるかもしれませんけど、景気悪化っていうところまではいかないってことですよね、きっと。
ウォーラーさんも、景気は軟化してる、労働市場は軟化してるものは悪化してないとか、経済活動は引き続き堅調なペースで成長しているって言ってるんですよね。だから経済がすごく悪くなってるとは言わないんですけど、やっぱり変調が起こったのって多分5月の雇用統計ぐらいだからだと思うんですけど、
はい、
5月分って結局最初ヘッドラインが27万だったのが21万だし、6月分は20万が11万8千だし、で今回7月分が11万4千から8万9千に下方されて、もう 5月から毎月下方修正なんですよね。でやっぱり15万ぐらい前後から上だとマーケットってまあまあ雇用拡大してるよねっていうんですけど、やっぱり10万とか10万割っちゃったりすると少しやっぱり気にするんで、まあそこら辺が 0.5 期待の人たちの根拠かなみたいな感じはするんですけどね。でそこら辺から7月ぐらいからパウエルさんの発言も変わってきてるんですよね。6月ぐらいまでは雇用の伸びは引き続き強いとか、インフレに向けて緩やかに進展してるとか言ったんですけど、7月になって雇用の伸びは和らいだとか、結構随、2つのミッションの両サイドに関わるリスクに注意を払ってるとかっていう、要するに今まではインフレって言ってたんですけど、まあ、6月、7月ぐらいからは、両サイド、要は雇用の、まあ、フェドの、デュアルマンデートって最大雇用と物価の安定じゃないですか。
はい。
今までは物価の安定って言ってたんですけど、6月、7月ぐらいからは雇用もって言い出したんで、ここら辺から実は気にしてたかなっていう。
そうですね。急にね、やっぱり発言変わって、しかも雇用に対して危機感を我々煽られているような、なんかそんな感じの発言でしたよね。
そうですね。まあ、そこはすごくあったんだと思うんですよね。
はい。で蓋を開けてみて今回は、まあ、そこまでじゃないぞっていうのって、
だから本当にそこで安心感出たんだとは思いますけどね。
そうですね。心の準備ができてたってことですかね。
そう言えね、来るぞ来るぞって思ってただけにね、そこはまあ逆にFRB をうまくコントロールしたのかもしれないですよね。
これがマーケットとの対話か、
そういうことか。
まあニックも
発言してましたよね。
雇用統計後も発言してましたね。
まあ、3人、ニューヨーク連銀とかシカゴ連銀とか、まあ、そこら辺の方もやっぱり利下げをするって言ってましたけど、まあ、ウォラーさん高派だったんで、
はい、
やっぱりウォラーさんの発言ってすごく注目されてましたよね。
確かに弱気の発言になったらちょっと怖いなって感じがねありましたけど、
まあ、村さんも、金利を引き下げる時期に来てるって言ったんで、 まあ、ただまあ真浦さんの発言って12時ぐらいにあったんで、もうあんまりその前の乱高下関係なかったですよね、
うん、確かにそうですね、うん、ただもしかしたらね、データによっては連続利下げもみたいな話もあったので、うんうん、はい、まあ、ちょっと踏み込んだ話には、ね、ね、うん、なってたかなと思いますけど、
他のメンバーに比べると真浦さんの方が、うん、一つその 0.5 を意識させる発言にはなったかなとは思うんで、はい、まあ、だからこそまだあの必ず 0.5 がないとは言い切れない
かもしれないですよね。まだマーケットね、迷ってるところが多少なりともありそうですね、うん、
まあ、明日 CPI もありますし。
そうですね、
うん、ニックもそう言ってますよね。あの 0.5% の利下げが必要となるほど経済が悪化してるわけではないけど、利下げの可能性を明確に否定もしなかったっていうことで、うん、まあ、やっぱりマーケットの印象っていうのはそうなんじゃないですかね。
なるほどですね。
これででも利下げに踏み切ったとしたら、はい、また雇用のあたりもこう再浮上してくる可能性が、遠藤さん、こう高まってくるとかっていうことになるんですかね、期待は。
もうこの連続利下げしていくんだろうなってマーケットは見てると思うんですよね、うん、でその 0.25 をこう刻んでいくのかっていうところなんで、まあ、そうすると金利差見ながらこう、ただ一番言えてるのは、先週ドルの動きっていうより、先週ドル売られましたけど、ユーロとかポンドってほとんど動いてない、上がってないんですよ、
うんうん、
で、まあ、ドル円が 2.5% 先週下落して、5ドルとかニュージーも下がったんですけど、円だけやっぱり買われましたよね。
円が強いですよね、やっぱりね、中では。
スイスもあんまり、まあ、若干強かったんですけど、やっぱり、それって、日銀だけが、世界と違って利上げ方向に次行くっていう、まあ、それがあるんで、どうしても円が買われやすい。うんうん、今までは、日銀だけは、利上げしないよねって言って円売りだったのが今度は日銀だけは利上げするよねっていうことで円買いっていう、そういう感じな変わっちゃったんじゃないですか。
まあ来週の日銀はね、多分動かないんじゃないかっていう、ね、
多分サプライズはないと思いますけどね、
はい、ことでしょうけど、年内もしかしたらもう一回あるんじゃないか、まあ、そのヒントが
ね、あるかもしれないし、まあなんか言ってることを聞くと、まあね、一回あと会話あるんじゃないかなって匂わせることは言ってるので、
そうですよね、うん、果たして今そういう状況環境なのかどうなのかですよね。
そうですね、やっぱそうなるとどうしてもなんかことあるごとにやっぱり円が先行されるとか買われるのはしょうがないですよね、うん、今ね、うん、
遠藤さんでも動けるんですかね、日銀ね、年内もう一回ぐらいはどうですか。
どうなんですかね、まあ、昨日の GDP なんかも、まあ、若干、下方修正されましたけど、うん
ね、
そんな悪くなかったし、うん、景気ウォッチャー調査でも、街角景気は少し良くなってるわけだし、なんか、欧州なんか見ると、結構製造業めちゃめちゃだけど、うん、日本はまだもう少しマシかなっていう感じはしますよね。
あ、そうですね、うんうんうん、まあ円安もねずっと続いてたっていうのももちろんありますし、まあ、そうですね、あと実質賃金もね、ボーナスがやっぱり上がってたってことで、うんうん、このところねやっぱりプラス圏に浮上っていうね、うん、ことになってきましたので、確かに景況感っていう意味では遠藤さんそんなに悪くないかもしれませんね、日本ね、
はい、まあ、ただそれで 0.25 やって 0.5 になるとちょっと0.5 はちょっとインパクトあるかなみたいな思いますよね。
うん、だ
って0.5 になってアメリカが4% 以下に金利が今年はそこまでいかなくても来年とか 3.5 ぐらいまで下げると金利差は 3% ぐらいになっちゃうじゃないですか。
あ、そうですね。
そうするとやっぱり140円は持たないかもしれないですよね。
うん、確かに昨日不動産関連の方に話聞いたら、やっぱり日本でも 1% まで金利がいっちゃうと、ずいぶん住宅のところが打撃を受けるんじゃないかっていう話を、うん、
ね、1% って聞くとちょっとうってなりますよ ね
やっぱりね、うん、だから上げるにしても本当に小幅しか、
いや小幅だし、やっぱりこの間のね、うん、ショックもまだ日銀には残ってるでしょうから慎重にはなるでしょうね、
うん、
あと総裁選もちょっと関わってくるんじゃないですか。
どうでしょう総裁選、遠藤さん。
いやー、総裁選なんか面白い、
うん、
だからどういう政策をするのかっていう、うん、まあでもあんまり どうですかね、その為替とかそういうのは影響あるんですかね。
あんまないですかね。なんかちょっと石破さんだと結構明確にあの金利上げるって言っているので、石破さんかもしくは高市さんかだと結構対局にいるなと思うので、うあの二人がもし決戦とかになると結構荒れるんじゃないですか。全然違いますよ、ね、
アメリカみたいになってき
て、アメリカみたいになってほしいですね。
そうですよね、
はい、まあ、石破さんあとね、税金上げるとか言っちゃったんでケチつけましたよね。
まあそうですよね、あのタイミングで言うのはまあ正直すぎるんじゃないかってちょっと思いましたけど。
真面目な人
なん
ですね、
はいはい、
そうですね、
そうなんですよね。
政治家に向いてるかどうかも別ですしね。
うん確かにね、もっとたぬき親父っぽい感じ、見た目じゃなくて、
ね、たぬき親父のイメージ強いですよね、
う
ん、政治
家。まあそうです ね、
うんね、言ってることとね、
そうです
ね、お腹の中がね、
うん、そうですね、小泉さんだとちょっともう どっちか分かんないところもあるかもしれないですけど、まあ、石破さんと高市さんだったらはっきりしてるん で、
そうです、ね、
本当にマーケットに優しいか冷たいか結構だから関係者としてはね、どっちになってもらいたいかっていうのはあるんですけれども、まあ、マーケットが動くのはなんかその2人の決選投票だったらちょっと面白いかもしれないですね、
どっちにしてもなんか選挙近そうですよね、
う
ん、
まあそうですね、
総選挙ね、なんかねそんな雰囲気になってきました
よ。そうですね、
そうするとほら株は上がってとかになるじゃないですか、日本の場合株選挙前ね株上がるんで。
あ、そうなんですか。そうな
んですよ、あるんですよね、だから
そうですよね、伊藤さん。そうですね、今言われてるのは10月公示11月投票みたいなこと言われてますよね。
うーん、
だからそうすると本当株もうすぐ、うん、2ヶ月選挙まで2ヶ月ないのであれば、
うん、
株上がるかもしれないですよ ね、
ですよね、はいはい、下げてる場合じゃないぞっていう、
下げてる場合じゃないかもしれないですね、
うん、感じがね、うん、そうするとなんとなく株見ながら為替も動いていくとすると、うん、そうですね、若干またドル円買い戻されるみたいな、ね、
うん、もうあるかもしれないですよね、
まあ、なんとなくやっぱり先週金曜日ぐらいから半導体とかダメだった分内需の方に金も行ってて、うんうん、なんとなくこう下げ渋ってるのでお金がこう半導体から他に行ってたんで、
うん、
そこはなんかいい傾向だったよね。
ああ確かにそうですね、一時期やっぱりちょっと集中しすぎてましたよね、
うん、そうなんですよね、日米ともにそこ行っちゃってたから、うん、そこのなんていうのかな、そのポジションをはこう狙われちゃった感じですよね、
うん、確かに。
でも NVIDIA がもしここからまたもう一段崩れるとちょっと嫌な雰囲気しませんか。
おどうですか、うん、NVIDIA 遠藤さん、
エンドミディアどうなんでしょうね。
で今朝も悪くないのにね、なんか特段、まあ、悪い材料もないのに売られているので、まあ、戻しましたけれども、うん、みんなが注目してるからね、
やりすぎちゃったんですか、でも
やりすぎちゃったのかな、
うん、ナスダックの10年間の PR の平均って22倍ぐらいなんですけど直近25倍ぐらいなんで、
うん、
やっぱりそこら辺PE 見るとダウも SP もナスダックも高、まあ過去10年からすると結構高いレベルなんですよね。
うん。
だから、うん、まあそこら辺が、だから、まあ確かに NVIDIA、今後もいいのかもしれないけど、やっぱり短期的にはちょっと半導体 AI 絡みは変わりすぎちゃいましたよね。
その辺でじゃあ株価でちょっと調整して、そこからってことですかね。まあ、アメリカは大統領選挙もありますからね。
そうですね。
ね、11月に向けてね、
うん。いや、本当にイベントが盛りだくさんですね。うん、まあ、引き続きもうちょっとボラティリティで、多分この高ボラティリティは続きそうな気はしますけどね。
うんうん、そうですね。遠藤さんが注目しているイベントって他にありますか？
うん、やっぱり大統領選挙でトランプさんずっとドル高いかんとか言ってたじゃないですか。
はい。
為替にはそれが一番。インパクトあると思うんですよね。
うーん、
ハリスさんはよくわかんないんで、トランプさんになると、まあ、銘柄的にもエネルギーいいだろうなとか、そういうのはわかるんですけど、一番ちょっと
気になるの、
うん、一番気になるのはやっぱりエネルギー、ドル高いかんって言ってるんで、あと、ライトハイザーさんとかが、こう、もしかしたら閣僚入りした場合、あの人やっぱりドル安、輸出入の規制みたいなのをやってた人なんで、そういう通商政策でそこら辺とそれにプラスドル安政策を絡めると怖いですよね。
確かにそうですね。
それが一番僕はあの為替にはインパクトあるかなと思ってるんです。まあトランプさんがなんなくて、まあトランプさんになってもライトハイザーさん来なかったら、まあそうでもないかもしれないんですけど、うん、結構そこは気にしてます。
なるほど、ちょっとやっぱり
下落リスクとかですね、
支持率でね、やっぱりちょっとトランプさん優勢なんてことになったら、やっぱりドル、
まあドル売りで反応する、まあリスクオフも来るだろうし、うん、まああのドル売りも来るかもしれないですよね。
そうですね、はい、ということで注目していきたいと思います。遠藤さん、また後ほど延長戦に加わっていただきたいと思います。
はい、
はい、一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
それではこれからの投資戦略、井口さんに伺っていきましょう。
そうですね、ちょっと後ほどチャットを見ながら行きたいんですけれども、うん、一応イベントを少し準備しておくという意味で CPI がありますので、はい、CPI の数字だけチェックしておきましょうかね。
はい、
はい、今週じゃない、明日だ、
明日、
明日ですね、
ですね、
消費者物価指数 CPI ありますで、しっかりと下がってくるという一応市場予想になってきておりまして、まあ、チャートで見ると赤い方が総合で、青いところがコアなんですけれども、はい、コアは前年同月比変わらず 3.2% ですが、総合は、2.6% まで前年同月比が下がってきますよということで、はい、まあ、しっかり FRB の 2% 目標に、まあ、近づいてきてる。
ですね、うん。
かなというところ。ですよね、はい、まあ、前月比は総合コアともに変わらず 0.2% ではありますけれども、まあ、2.6 というのはそれなりにインパクトがあるんじゃないかなと思いますよね。はい、でまあ、市場予想が 2.6 なんで、まあ、ここから、市場予想を下回ってくるとまだ、先ほどね、来週の FOMC で 0.5% っていう可能性はまだ捨てきれないので、ここで大幅にね、インフレがどうか確認できると 0.5 とかっていう話も出てくるかもしれないですよね。
その 0.5 やっちゃったら、はい、そのアメリカ経済本当に弱いんだよっていうシグナルを発信して、こうドル売りドルになり加速したりしないんですか。
ドル売りって当然加速すると思いますけどね。
思った以上にその市場が反応して
どういうふうに受け止めるかですけど、うん、これまでは私もやっぱりなんとなく、そんなに下げなきゃいけないぐらいの経済なのってやっぱり思っちゃうかなと思ってたんですけど、なんか最速相場って聞くともっと下げてくれよってみんなが催促してるわけじゃないですか。
株を上げたいから、買いたいから、
まあそうですね、みんな株を持ってる人たちが、
で、今までやっぱ高金利な中で製造業とかもつらかったし、住宅とかもそうじゃないですか、車のローンもなかなかね組みにくくなってるみたいな感じでしたから、下げてくれたらその辺は動き出すっていう、逆にいい意味でも捉えられる気がしちゃうんですけど、どうなんですかね。
まあドルは下がるでしょうけど、株はまあ持ちこたえるっていうか、あの株にとってはいいんじゃないですかね。
清水さんが 0.5 下げたら株もびっくりしちゃうでしょうねってコメントね入れてくれましたけど、ね、どうなのか。 0.5 って結構長く言われてるじゃないですか、ね、0.5 なのか 0.25 なのかってなった時に、ね、逆にポジティブに受け止められるぐらいの感じになってきたのか
な。なるほどね、それネガティブじゃないんだね。
一応まあ先物でもそれなりには織り込んでるので、そんなにそのサプライズ ともならないと思うし、もし仮に、あの 0.5 を下げる気だとしたら、多分これから、ね、あの、ウォールストリートジャーナルのニックとか使って多分織り込ませに来ると思うんで、とにかくその、もし今回 0.5 に行くってなるデータとしての最終最後が多分この CPI だと思うので、じゃあまあ明日確認してっていうところになるかと思っています。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。この数字次第では、確定みたいなね。
確定。まあそうですね、もし確定させるならニックでしょ。ニックが出てくるでしょうね。
なるほど。
はい。で、あの、もう、あの、ブラックアウト期間に入ってるので、FRB の発言ないんですけど、さっき遠藤さんからもありましたけど、ウォーラーさんがいろいろ喋ってたと、ちょっとまとめてきたので見てみると、
はい。
あの、これちょうどそのブラックアウト期間前に話してたことですね。うん、上から直近になってるんですけど、ウォーラーさんが大幅利下げの、まあ、必要性を示唆する場合は、私もそれを支持すると。まあ、データが、うん、大幅利下げの必要性を示唆するっていうのは、まあ CPI がまあ結構鈍化してきたらってことだと思うんですよね。うん。そしたらそれは私は支持するよって、そんな、言いぶりをしています。
はい。
あとは、まあ、あとはもうみんな一緒ですね。もう利下げサイクルに入ったんで、利下げ、利下げ、利下げ、何回か利下げがするよっていうようなことを言って、まあこれが最後、FOMC 前に言ったヒントになりますので、これを見る限りはまだやっぱり、ウォーラーさんが言っちゃったんで、うん、0.5 の可能性もやっぱり否定できないなっていうところですよね。確率は低いけれども。はい、
これ、ボンマさんが言うとさらに確率が高まる。
そうですね。ボンマさん言ったら確定じゃないですか。
確定。
あの人が言うんだからっていう感じになるのかもしれないですね。まあ、まあ、このような形に、なっているということで、で、もうここから、FRB からヒントもらえないので、さっき言ったように、ウォールストリートジャーナル、フェドウォッチャーの、ニックを使って、もし 0.5 やりたいなら言ってくるでしょうね。だから、ニックが出てくれば、0.5 もあるかもしれないし、出てこなければ、まあ、じゃニックがもし出てきた場合は、0.5 が、あるだろうし、もしニックが出てこなければ 0.25 なんでしょうね。
うん、
今までの FRB というかパウエルさんのやり方は、まあサプライズさせないやり方でやってきたので、事前にドーンっていうのはないはずです。だから、
はい、
来るか来ないかは結構、見て、ニックが来るか来ないかを見るのは大事かもしれないですね。
うん、そうですね。
ニックを X でフォローして。
そうですね、ニックは絶対X でフォローして。
う
ん。
J ニックでしたっけ？
ニック。ティミラオスでしたっけ、ティミラオスだったと思います。
だから、はい、絵のやつですよね。自画像みたいな。
自画像みたいなやつですね。結構イケメンなんですよね。
あ、そうなんですね。知らなかったです。名前はよく聞きますけど、は
い、
イケメンとは。
そこが注目しすいません、イケメンに反応してしまった、
ね、あと今回の FOMC でクリーブランド総裁が、まあ、新しく新総裁でハマックさんっていう女性の方がいて、うん、初参加なんですよ。
は
い、なのでこの方が、うん、ハトなのか、うん、タカなのかっていうところもちょっと見ていきたいな、今後見ていきたいなって思ってます。
承知しました。
そうですね、はい、じゃあ、うん、井口さんが作成の表に、はいはい、その新しい方を入れていただいて、
そうですね。でもまたあれやっぱ FRB のボードメンバー女性本当半々ぐらいですね。
そうそう、半々ぐらいになるんですよ。
日銀もやっぱり見習わないと、
そうそう、
ね、
う
ん、
今まだお一人ですからね。まだお一人
なんで、
ボーダーさんも女性だしね、
はい、いや本当に女性多いなと思って、うん、そこも大注目と。
そうですね、資料も更新していただくのが大注目。
分かりました、更新しておきますね。はい、はい、ちょっと時間なくなっちゃったから、はい、チャートはどうしよう、
延長戦で
延長戦にしましょうかね、
見ていきたいと思います。
すいません、はい、ちょっと時間配分が、
はい、はい、延長戦ぜひご覧ください。はい、この番組はみんなの FX、うん、トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね、
お願いします。